君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
人間の脳の研究が進んでいます。我々の脳がどんな風に働いているのか、人間が作ったコンピューターで脳を再現してみる挑戦は、改めて脳を知る機会になっています。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は脳神経回路の働きをコンピューター回路でシミュレーション、義歌大情報知能工学系村越克史先生の研究のお話です。
先生、手が綺麗ですね。
え？
そう言われないですか？
は特に
もうね、手の甲もね、爪もね、なんか手垂れみたいに綺麗な手をしてらっしゃるんで、ラジオなんか残念なぐらいですけれども
それは言われたことないですね
そんな先生は脳の研究をしてらっしゃる。
あ、そうですね。脳の動きをコンピューターで動かしてみて調べようというアプローチを取ってます、
うん、どういう感じなんですか？
私たち人間がいろいろ賢く生きていくために、うん、学習を行ってるっていうのを、まあ、注目しています。
ものを覚えていく。
そうですね、はい、でそのような学習は頭の中にある、まあ、脳での神経回路の働きで行われていることがある程度調べられて分かってきているような状況です、うん、
神経回路。
はい、そのような神経回路の働きをコンピューターで真似て動かしてみる、うん、いわゆるコンピューターシミュレーションっていうアプローチで、検討を行っているという。
シミュレーションって言っちゃいがちですけどね、シミュレーションなんですね。
はい、そうですね。英語の SIMULATION から来てるので、うんうん、シミュレーションなんですけど、うん、間違えてシュミレーションって呼ぶ方が結構な数いまして、
その方が言いやすいんですよね。なんか
多分日本人には言いやすいんだと思うんですが、うん、うちの工学部の学生もよく間違えてるし、うん、この間愛知大学の方にも行って、文系の大学だと思うんですが、まあ、やっぱり間違えてる方がいましたし、はい、あとゲーム好きな方はシミュレーションゲームっていう分野があるんですね。
街作ったり。
そうですね、真似てなんか動かすっていう意味なんで、ね、うん、まあ、戦国武将をシミュレーションしてみようとか、ああいうやつですね。ああいうやつはこの言葉使われてるんですが、残念なことに間違えてシミュレーションゲームコーナーだよってゲーム屋さんが貼ってあることがあって、すごい残念に思うと。
先生は間違えたことないですか？
あ、いや、実は恥ずかしながら学生の時に最初は最初なんで変換できないんだろうと思ったんですね。
あ、パソコンに入力して。
今の変換できちゃうのかな、ちょっと試してないですけど、うん、当時変換できないでなんでだろうと思ったら、間違えてたから変換できなかったな、カタカナ。
じゃあパソコンに入力してみてカタカナ変換してくれなかったら。
いや、今のはもしかするとしちゃうのかもしれないんで、ちょっと分かんないですけど、うん、だからどうやって覚えたらいいか分かんないですけど、シュミレーションって書いちゃう人には趣味じゃないんだよっていう。
趣味じゃない、それで覚えてできればいいんじゃないかなと思う。シミューですのでね、はいはい、ちょっと話それましたけれども、コンピューターシミュレーションを使って脳を再現する。
はい、そうですね。いろんなタイプの学習をやってるんですが、まあ、研究でいろいろアプローチをすることがあるんですが、今回は教師なし学習っていうのをターゲットにしようと思ってます。
教師なし学習。
はい、これはまあ、なんか教えられたりとかそういうこともなく、ただ入力されるのみと。
それを覚える学習
ですね。はい、例えばですね、似てる顔を最初は分からないんだけど、うん、繰り返し見てると学習してるって意識がないと思うんですが、だんだん見分けられるようになる。
ありますね、そういうことは。
でそれは教師なし学習です、うん、で他にも教師あり学習というのがあります。
教師あり学習、
はい、うん、理想的な出力、教師が与えられる学習です。ただ、まあ、普通こう言っちゃうと先生がいて教えるような学習かなって思っちゃう人がいるんですが、それとはちょっと違ってて、うんうん、体、筋肉を制御する、 学習がこれに相当します。あの体で覚えるっていうような学習はなんか一生ものだよとか、
体が覚えてるってやつですかね。そ
うそう、自転車に乗れるようになった 2,3 年乗れませんでした、
うん、
でも乗れます確実に。
ああ、久しぶりに乗ってもね、はいは
い、だけど勉強教えてもらったのを 2,3 年後にふって思い出そうとしても思い出せない、うん、これはそもそも脳のもう学習してる場所が違う、仕組みも違う。
あ、じゃあ我々も受験勉強を体で覚えれば、
あ、そうですね、それは
何年経ってもまたできるかもしれない、
うん、なんか体使って一緒にあのなんか勉強するとそれも覚えやすいっていうのは、手が覚えてるとか、
まあ、そこまでなかなか受験勉強できないですけどね。
で他には教科学習ってタイプもあって、うん、まあ、評価だけ与えて何か試してみて、回答は分かんないんだけどとりあえず何か試してみて、うん、その結果が良かったか悪かったか教えてもらえるっていうような状況だと結構学習できる状況があります。
ほう、それはまた教師ありでも教師なしでもなく、
そうですね、
教科学習って言うんですね、
はい、例えば知恵の輪をいろいろぐちゃぐちゃいじってて回答分かんないんだけど、
うん、
であるところから振ってある動きをしたらいきなり解けたとかいう時に、うん、あ、この状態からこうすると解けるんだっていうのを学習すると。それは別に教えてもらったわけでもなくて、うん、別に入力のみってわけじゃなくて、あのその結果が伴って覚えたってことなんで、うん、教科学習というタイプ、うん、
人間というのは大体この3パターンで学習を行っているわけなんですね。
この3タイプはもう仕組みも脳の場所もこう違うっていうのがある程度分かってきて、
で今回先生がシミュレーションしてみようというのは、
まあ、教師なし学習でやって、でこれを何でやっていくかを示すのに、
うん、
まあ、まずは神経細胞、簡単にどんなかものなのかっていうのをお話しして、
我々が真似しようと思っている神経細胞ですね、
はい、まあ、形はいろいろあるんで別に形は気にしなくていいんですが、まあ、神経細胞同士はこうつながってるんですけども、
あの今先生のテキストにですね、あの我々がよく見るあの脳の神経細胞、なんか人手みたいなのがいて、それから尻尾がビューっと縄みたいに伸びてるあれですね。
そうですね、形はいろいろあるんでここはあの短めのもあるんですけども、うん、
あ、縄の部分はいろいろ
で、なんか情報が送られていくみたいなことを言ってますが、情報って何やっていう話になると思うんですけども、うん、実は電気信号が伝わっていってます。
で脳細胞も電気なんですね。
そうですね、
うん、
まあ、あの電気信号といっても人工的に作る電子機器とは違っていて、
はい、
人間の体は私もなかなか信用することができないんですけど、水で、体の半分は水でできている、
なんかそんなコマーシャルがありますね、
はい、水の中にある種の物質は溶けるとイオンって言われる、まあ、プラスマイナスの電気気を帯びた物質に分解することが知られています、
はい、
で身近にある物質だと塩、
塩
NaCl、 NaCl が水に溶けて Na プラスと Cl マイナスに分解されて水の中ではいます、
うん、
そうするとプラスとマイナスの電気があるので、それでまあ電気信号が作り上げる、それが移動して電気信号になると。
塩の状態だと安定してますけど、水に溶かしてあると電気的に、
はいはい、プラスとマイナスに分かれるってことですね、うん、でその場所の密度がこう変わると、どこの子はプラスで高いとか、どこの子はマイナスで低いとかいう状態になる、
電気的に差ができるわけですね、
はい、我々はあのエネルギーを使って、うん、まあ、食べてるエネルギーですね、あれを使って細胞の外よりも中がマイナス70ミリボルトぐらいですかね、まあに普段は落ち着いた状態を作ってます。
実はマイナス70ぐらい、はい、
もちろんなんでそんな風になってるかわからないんですけど、うん、誰かが作ったものじゃないですからだからまあ仕組みとしてそういう風になってる、
はい、
で他の神経細胞が何か入力があった時に、うん、ちっちゃいとまあそんなに変化は少ないんですけども、
刺激がちっちゃいと、
はい
はい、
ある程度の値以上になると、うん、急激に電位が上がって下がるという現象が見られます、
はい、今グラフを見てますけれども、本当に角みたいに突然ピコーンと上がってますね。
そうですね、この間1ミリ秒程度なんですごい短い間なんですけども、
うん、
急激に上がって下がる
瞬間だけ
で、これがいわゆる神経細胞発火したとか、
発火
スパイクを出したとか、
ああ
活動電位を出したとか、まあ、いろんな言われ方があるんですけど、神経細胞が反応したとか、
うん、
まあ、そういう方があるんですけど、その時に限り神経細胞のこの根元の細胞体の根元のあたりから出力が送られて
って、
う
ん、縄を伝って、
はい、別の神経細胞に情報が伝わっていくというような仕組み
に、そのスパイクの瞬間に、
はい、こんな詳細な仕組みをどうやってコンピューターシミュレーションできるんだって話になるんですが、
うんうん、
と実は電気回路にモデル化をすることができます。
はい、今先生のテキストに回路が、電気回路が書いてありますけれども、うん、先ほど の脳の神経細胞がこの回路に置き換えられるわけなんですね。
そうですね、なんか不思議だと思うかもしれませんが、
うん、
例えばコンデンサーっていう電子部品があるんですが、これは電気を貯める部品なんですけども、
はい、
細胞膜が薄いので外にあるプラスのイオンと中にあるマイナス、まあ逆でもいいんですけど、プラスとマイナスが中と外にあったら引き合うんですね、うん、電気的にプラスとマイナス引き合う性質があって、そうすると電気が溜まったように見えるので、それはコンデンサーみたいな役割だなってモデル化した方がいます。
あー、なるほど、
はい、あと膜は完全に外と中を遮ってるわけじゃなくて、ゲートっていう穴がちょっとあって、
うん、
多少行き来できると、
うん、
で行き来できるときにどっちがプラス高いとかマイナスが高いとかで、まあ、多少行きやすさが変わるので、
うん、
それは電気抵抗っていうので表してます。抵抗っていうのは電気が流れやすいかどうかっていうのを表している尺度なんで、
うん、細胞でいうと穴なんですね。
そうですね、
うん、
あとこの電池の記号があるんですが、
電池があ
ります。普通の電気回路だと電池に相当するんですが、うん、これが我々食べたエネルギーを使って普段ナトリウムイオンはどっちを高くしていこうとか決まってて、
うん、
それで普段えっちらおっちら、うん、ナトリウムイオンをどっちに多くしとこうかっていうのをやって移動してるというようなのが電池で表せると、
は
い、でこうやって電気回路に表せると、さすがにそこまでは示してませんが、微分方程式っていうのにできるんですね、
うん、
そうすると数値計算ができるということになって、
うん、
コンピューターで詳細に計算できるということになります。
電気回路ってね、皆さんにお見せすることができないですが、そんなに複雑なものではなくて、
そうですね、
コンデンサーと抵抗と電池があるだけですもんね、
はいはい、
これを細胞の基本にして数値化していこうということですね、
は
い、
かなり再現よくこういう挙動を計算できると。
あ、このグラフが出てくるわ。このグラフっていうのは先ほどのスパイクのグラフですね。
はい、忠実に再現できると。
じゃあもう実は我々のこう記憶方法がコンピューターでシミュレーションできるようになってるんですね。
あ、記憶のところはまた別で、うん、これは神経細胞1個の挙動なので、
うん、あ、挙動が再現できるっていう、
は
い
は
い、
記憶のところは神経細胞と神経細胞のつなぎ目のところが重要で、うん、そこをどれぐらいの強さで伝わっていくかっていうのが学習につながる部分です、
うんうんうん、
まあ大きく分けると2種類あって、基準よりも強くなる、強く伝わっていく部分と、前回よりも小さくなる部分があります、
うん、
でこの条件は何で分かれているかというと、送り手と受け手側のさっきのスパイクを出すタイミングに依存します、
うん、脳の神経細胞に送り手と受け手とあるわけですね、は
い
は
い、そうですね、一方通行になってるっていうのが結構重要で、
うんうん、
あ、そうそう、その話も電気回路と比較すると面白いことがあって、
うん、
ダイオードっていう電子部品があるんですけども、
はい、
一方通行ですね、ダイオードって、
うん、
そのダイオードを2種類、組み合わせて作ってるのがトランジスタっていう部品があるんですけど、
はい、
それが実は現在のコンピューターの0か1かの2値を作ってる重要な電子部品になってて、うん、トランジスタと呼ばれてるんですが、
うん、
それ結構コンピューターですごい大事な部品なんですけども、うん、その元が一方通行のダイオードでできてて、
うん、
神経細胞も実はダイオード一方通行、
なるほど、
なんか共通の性質があってちょっと面白いなと。
そうですね、うん、
それで話を戻して、
うん、
そうタイミング依存で、可塑性が起こるというんですが、
可塑性っていうのは、
はい、可塑性っていうのは、まあそうですね、辞書で調べると元に戻りにくい性質という意味合いが出てきます、
うん、
身近にあるものだと、まあ、低反発枕とか、
お、
私も愛用してるんですけども低反発枕を想像してもらうと、押したらなかなか戻らない、
うん、
この場合はどういう意味かというと、神経細胞と神経細胞のつなぎ目が学習して、
うん、
学習したことがなかなか元に戻らないということです まあ、つまり学習したのは維持されるっていう性質を可塑性という専門用語の方で呼んでいます。
元に戻ったらじゃあ忘れちゃうってことなんですね。
はい、はい、そうですね、はい、でその場合に2種類の覚えさせ方があって、上がる方と下がる方ですね、うん、で上がる方は送り手が最初にスパイクを出して、うん、受け手側が後にスパイクを出す場合、
まあ、そうなるでしょうね。
その場合は、うん、送り手側が寄与して、うん、ちゃんと受け手側がそれに伴って
反応した
ので、はい、その通路はよりもっと良くしましょう、
うんうん、
このところは希望があるので、この通路は希望があるのでもっと良くしましょうっていう学習をしていると、
うん、
で一方逆の方ですね、減る方はどういうことかっていうと、さっきとはタイミングが逆で、受け手側が先にスパイク出しちゃいます、
うん、
送り側が後からスパイクを出します。
そんなことがあるんですか。
はい、うん、これは今2つしか見てないからそうなんですけど、別の神経細胞から、うん、今注目している送り手よりも前にスパイクを送ってれば、それで反応ができて、
あ、先に反応が出ちゃうわけですね、
はい、だから今回の送り主は、うん、受け手側に寄与してない、
うんうん、
寄与してないので可能性が低いので、うん、どんどんそこはもう忘れさせていきましょうと、
あ、
もう使わずに、もう有望なとこだけどんどん育てて、
神経細胞いっぱいあるから、はい、いっぱいつながってるわけなんですね、はいはいはい、
だからまあ可能性があるところをどんどんつないでって、うんうん、まあ、可能性ないところをどんどん下げてってっていうことをやれば、うん、教師なくてもある方向性で学習ができると、
うん、
なのでここは教師なしというのが元になるという、
そういうことが分かったわけなんですね。
そうですね、こういうことが生理学実験でまあ調べられ、詳細に調べられている
、はい、
でこれらを使って、まあ、ある学習をさせようということなんですが、まあ、記憶の中でもいくつか種類があって、うん、まあ、今回意味記憶というのをターゲットにしようと。
意味記憶、
はい、例えばですね、今日座っている椅子がどういう椅子かとか、
うん、
昨日座った椅子はこんなだったとか、
うん、
個人の記憶ですね、
うん、
これはエピソード記憶と呼ばれてます。
エピソード記憶、
はい、それに対して椅子っていうのはいついかなる時もこういうものだ、
うん、
椅子っていうのはこういう性質があるんだよ、
座るものと
か、はい
はい、
そういうのは、意味記憶と呼ばれてます、
うん、
でさらにその意味記憶は関連するもの同士でなんか共有したりつながりがあったりすると、
うんうん、
でここで図に用意したのは動物とか鳥とかカナリアの例なんですが、はい、けども動物はまあ大体特徴として皮膚があるとか、うん、動き回れる、食べるとかいう特徴があると、
うんうん、
鳥はそれに関連して動物の階に位置してますが、鳥は動物の特徴も持った上で皮膚があるとか、
うん、
動き回れるとか特徴も合わせ持った上で鳥特有の翼があるとか飛べるとか、うん、こういう特徴を持っている
、はい、
でさらにカナリア、
カナリア、
まあ、歌えるとか黄色であるとか、うん、まあ、色はいろいろかもしれませんが、まあ、こういう性質があるという場合に翼があるとかを継承していると、こういうまあ意味記憶同士の関連もあると、
うん、
こういうのをシミュレーションでコンピューターで真似て動かして、人間はこういうふうに記憶してるんだよっていうのを検討してみようと。
段階を作って覚える。
そうですね。でこれで先ほど言ったエピソード記憶から意味記憶を作ろうと、
うん、
まあ、意味記憶そのまま椅子ってのはこういうもんだよって教えてもらう時もあるんですけども、うん、なんか使ってるうちに椅子ってのはこういうもんだなっていうのを、うん、共通部分を覚えていくんじゃないかということがありまして、それをコンピューターで実際シミュレーションしてみようということ、う
ん、エピソードを重ねることによって意味記憶もできていくわけですね、
は
い、
例えば今日座ってる椅子だとか、
うん、
昨日座った椅子だとか、その部分は別に椅子には直接関係ない、意味記憶には関係ないので、うん、そういうとこはあのごちゃっと別の入力として毎回なんかいろんなのがついてるんだけど、椅子として共通の部分はあって、
うん、
そういう部分があればあの繰り返しやってるうちに AB の共通部分だけ覚えられるだろうと、
はい、
で簡単なシミュレーションなんですが、まあ、これだけじゃそんなに面白くないのでもうちょっとやったのがあって、
うん、
A がカナリア、
うん、
B が鳥、
うん、
C が動物だとして、うん、まあ、見ればちょっと理解がしやすいんですけども、
はい、
A だけ入れた時に
カナリア
で何が出力され、意味記憶のところに何が出力されたかというと、カナリアは、
うん、
B も C も出てる、つまり B 鳥であって、うん、動物ですよっていうのも合わせて記憶から呼び出されて
る、うんうん、はい、意味記憶、はい、の再生も完璧ですね。
もうちょっとあって、うん、ダチョウ、鳥の中でダチョウっていうのがいますけど、
はい、
飛べないですよね。鳥は大抵飛べるんですけど、うん、こういう例外があるっていうのは意外とあるんですよ、
うん、
でこういうのどうやって学習してるんだろうってさらに疑問を持ちまして、うん、これなんとか学習したいと、
うん、
でこれを学習するのに抑制性の可塑性を入れたらいいんじゃないかと、
うん、
なんか抑制をするってことですね。学習できた結果でいうと、ダチョウからこの飛べるっていうところに抑制の結合がうまく学習できまして、うん、飛べるを否定することができて、例外をそういうふうに学習できるというようなことを示せました、
うん、こういう覚え方を実は我々はしている
じゃないかってことですね。コンピューターシミュレーションなので、うん、完全にそうかって言い切るのは難しいと思うんですが、
うん、
まあ、結構他のデータを人間が神経細胞もかなり詳しく挙動を示してますし、
うん、
学習のさせ方もすごく詳しく再現してますので、
うん、
まあ、こういうやり方でできるのではないかということですね。
と僕らにこう考え方が似てるコンピューターが生まれてくるってことですかね、うん、と人間に近いロボットが生まれるんじゃないかとか期待しちゃうんですけども。
ああ、そうですね、まあ、これは大変基礎研究なので先は長いと思いますけども、うん、まあ、そういうふうにできればいいかなと思います、
ね、なるほど。ということで脳をシミュレーションするっていうのはなかなか難しい、どういうふうになっているのか自分たちを知ることから始まると思うんでね。
そうですね、
うん、
意外と分かってないんですよ実は、うん、分かってない部分も多いので、分かってないけどもなんとか動かし方が分かれば、うん、いろいろ使い道があるんじゃないかと。
この研究の面白さっていうとどういうとこだと思います？
なんか、まあ、うまくいった例を示しましたけど、
うん、
できないこともまあまああるんですよね。
ああ、
で動かないときになんで動かないんだろうって思うんですが、でも自分ができるからなんかやり方はあるはずなんですよね。
自分がやってることだから、
まあ、人間ができてることなので、
うん、
だから他の研究者の研究だと本当にできるのかどうか分かんない研究ってあると思うんです。それはすごい難しいと思うんですよね、
うんうんうん、
だけどヒントは一応あるんですよ、自分を含めて、
うんうん、
動かすやり方は絶対あるはずなんですけど、うん、その動かし方どうかっていうのをさ探ると、
うん、
でまあヒントはだから自分の中にあるということで、じゃあ自分はどうやってるのかって考えることもよくあるんで、その辺はなんか面白いかなと思ってます、うん、
なるほど。
個人的に
絶対できるという保証のある研究ですからね。
そうですね、やり方は絶対ある、
はい今日は情報知能工学研村越先生に伺いました。どうもありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
天白の城、今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい医科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました村越先生の業界用語は
シミュレーション。シミュレーションは真似て実験することを指します。私たちの分野では神経回路をシミュレーションするという感じで使います。まあでも一般にもよく使われている言葉です。例えばドライブシミュレーションとか、まあそれをする装置はドライブシミュレーターと呼ばれています。まあ実際に運転するのが大変な時に、まあ真似た装置でドライブをこうシミュレーションして使うというような感じですね。この言葉一般にも使われているので専門用語に挙げるのはどうしようかなとちょっと迷ったんですが、 しかし残念ながらよく間違って言葉を使われている場合が多くて、これがシュミレーションと間違ってな、まあ日本人には多分発音しづらいんだと思うんですが、間違って言われます。で、英語から来ていて、英語では SIMULATION ですので、出だしが SIMU ですので、シミュレーションです。なので、まあ趣味でやってるわけではないので、シミュレーションと正しい方をぜひ覚えてもらいたくて、この言葉を用語に出しました。
ギカ大、ギカ大は奥が深い。キャンパスの奥には大きな工場があって、実験で使う機械が作れるようさまざまな工作機械が入っています。それを扱うオペレーターも常時スタンバイ。ジブリの映画に出てきそうなつなぎの男たちが職人の技でアシストしてくれます。次週12月16日の天白の城は、技科大実験実習工場技術職員工作支援チームの紹介、機械工学系小林正和先生に案内してもらいます。お楽しみに。